1,2,3,4
ミュージック
スタート。
アニョカザセオカザセです。今回もですね、前回と同じく、ゲストの方ですね。1番タナケン、2番ゴクツブシさん。
1番あなたじゃない。
1番カズハセ、2番タナケン、3番ゴクツブシ、4番ゲッコ、以上のミューズのメンバーでお送りいたします。ラブライブ劇場版後編ですね。
今さらっと流したけど俺らミューズ
中年ミューズ
失礼だよ失礼
でですね、前回マキちゃんの話をしてなかったんで、ちょっとマキちゃんの話をしようかなと。はい、
巻き戻す
お、来ましたね、巻き戻す。
ネタバレが。
はい、彼女はですね、ラブライブの作曲担当ですね。ニコちゃんよりも一番のツンデレキャラあれば、
まあ、S キャラみたいな。
うん、
すごい。マキちゃんは1年生なんですよ。
うん。
うん。私途中まで1年生って気づかなかったぐらい、すごくしっかりしてる子です、マキちゃんは。
ものすごい家が金持ちでね。
お医者さんなんだよね、ご両親が。
要するに卒業した後は医大に行くことがもう決まってるから、自分の私の音楽は終わってるのよって言ってて、でも、こう、ほのかがご利用しで、マキちゃんの曲が好きだからって言って、曲作ってってお願いして、まあ、最初の曲、あれ、マキが自分で作ったっていうふうには言わずに、と曲だけ提供するんだっけ？なんかそんなくだりがあったような気がする。で、実はやっぱりマキが作ってたんだっていうので、とまあ、メンバーになるっていう感じなんだけど、どうですか皆さん、マキちゃんは。
劇場版だと、
はい。
ミューズだけじゃなくて、スクールアイドルみんなの曲を、作ろうみたいな、なりがあるんですけど、はい、あそこで、マキちゃんが、ピアノを弾いてるときに、翼ちゃんっていう、まあ、そのライバルグループのアライズの、センターの子が、来て、
うん、
マキちゃんがこう、意見とかあるって言ったら、翼ちゃんがなんか言うんですよ。
はい。
その時にマキちゃんがすごいいい表情をする。
お
ー。翼巻きね。
つばばき、ああ、
すごいいい表情して、
それを
たまらんと思いました。
そのたまらんっていうのを覗いてた、
うん、2個が、
2個が、
うん、いたね。
キーって、うん、いや違う違う違う、だけじゃない。むしろ、そのね、あれは
嫉妬
する感があるんだけど、
うん、そうだよね。
あるんだけど、あれはうまく、あの演出はうまくて、
うん。
うん、
ニコちゃんは、
うん、
翼さんとかが好きだったでしょ、アライズが。
うん、そう。うん、
だから、
ね、
そっちに、嫉妬してるっていう風にも見えるし、
うん、
もちろんみんな大好き、ニコバキ的に、
うん、
ってこと言うと、マキの方に嫉妬してるようにも
見えるし。
あ、そっか。あ、ニコバキってやっぱ人気あるんだ。
あるでしょ。
なんかね、劇場版でもアメリカから戻ってきたところで、さらっとなんかこう、二人の対比で、
あれはかなり、
え、そうだったっけ、
そういう意味ではね、
うん、
露骨な、
うん、
あのね、窓マギの身辺反逆の物語の時に暗殺や大勝利って言ってる人がいて、強殺や大勝利、
うん、
要するに、強殺やってすごい窓マギのカップリングの中ではまあ
定番というか、
窓ホムにまあ同じぐらいの人気があるんだけど、実はテレビシリーズ版ではそれほどさやかと京子が絡むシーンって、
いや、あるじゃない。
あるけど、
あるじゃない。
あるんだけど、そういう風なことを匂わすシーンっていうのはないのよ。
うん。
カップリングをするような、こう、みんなやっぱ想像を膨らませるじゃん。
うん、
まあそこは、まあ、うまかったっちゃうまかったんだと思うんだけど、でも、劇場版ではもうこれ見よがしに、一緒に住んでるだとっていう。で、最後にものすごい泣けるくだりで、悪い夢を見たんだ、嫌な夢を見たんだって、京子は告白する。で、さやか、お前が死んだ世界があってって言って、ものすごい泣けるシーンがあるんだけど、やっぱ劇場版っていうのは、ファンがテレビシリーズとか、それまで過去のコンテンツを見て、熟成してきたものをフィードバックするっていう部分が多分あるから、やっぱこれ見よがしな感じになる。のが、まあ、ある種正解のような気はする。劇場版っていうのは。
だから、あそこはね、
うん、
そう。だからニコちゃんはね、
うん、
翼さんに憧れてた時代とね、
うん、
そのニコ巻き的な時代があってね、
うん、
そう、両方にも取れるからね、
ああ
素敵なニコちゃんシーンだったなっていう。
それは知らなかった。 なるほど、ね。
結構一番語りがいのあるシーンでしたよ。
あ、そうだったね。と、うん、いうことで、じゃあ、からはですね、いきなりですけど、前編で物語劇場版の、まあ、4章に分けたら2章ぐらいまでは話したと。で、こっからは、オチにつながっていく話になっていくんで、まあ、見た方が、聞いていただきたいという感じでですね、じゃあ、劇場版の、後半の話になってきますよ。でですね、まず、ほのか、また悩みますね。ミューズを続けるのかどうか、今後。要するに、ちょっと世間的なプレッシャーがかかるようになってて、この時点になると、スクールアイドルっていうのをどんどん世間に認めさせたいっていうのは、ほのかたちミューズも思ってるんだけど、そのために力を貸してほしいって言われちゃうんでね。だから、力を貸すためにミューズを続けてほしいって言われちゃうんだけど、それはどうするのかっていうふうに思ってたほのかなんだけど、これきっかけって何だったんだろうな。あるアイデアを思いつくんだけど、自分たちはやめるんだけど、動物公園につながるような企画を思いついたと。いうことをアライズに言うんだよね、はい、これはミューズのみんなにもゴニゴニョってこう言ってこう見てるこっちには教えてくれないんだけど、とじゃあこのアイデアでどうでしょうってアライズに持ちかけると、じゃあ私たちも協力させていただくけど、スクールアイドルのテーマ的な曲を前回のラブライブで優勝したあなたたちに作ってほしい、だったら、協力するわよみたいな感じで、ほのかはじゃあみんなに行ってきますっていう感じでこうここからどんどんテンション物語のこう終盤に向かって、あとはもう悩む下りは終わって、ここからどんどん、テンション上がって、登っていくみたいな感じで、行くと。で、これは何だったのかっていうと、実は全国のスクールアイドルに声をかけて、秋葉で一大こうなんかスクールアイドルフェスティバルをやろうというアイディアだったんでね。これ前回自分言ったんですけど、やっぱりほのかはこう革命家の素質があるなと、
うん、
こんなこと普通考えないでしょ、
うん、考えないね、だってさ可愛くないもん、うん、革命家ってなんか
いやいや違う秋葉で全国のねスクールアイドルを呼んであんな一大フェスティバルをやろうっていうことを、
もっとさリーダーシップとかさカリスマ性とかさ、うん、他の言葉を使ってほしかった、
うん、あそっかすごい
可愛くないもん。
あ、そうです。で、こう、徐々に、こう、何直接誘いに行ったりして、どんどん人が集まっていく。で、
政治家にはなれたよね。
うん。
うん。
いや政治家の方が綺麗にまとまったね。
革命家
が。そう、
生徒会長だしね。
うん、ああ、そうそうそう。
そうだね。うん、そうだね。
政治家への第一歩。
まあ、首相になれるんじゃないかなと。なれる
ね。うん。どうぞ。
はい。で、前日、準備をすると。要するに、ビューティフルドリーマーもそうだけど、文化祭は前日が一番楽しいってやつで。
うん、
と海がね、ルドイヤっていう字を、でっかい字を書くんだけど、俺、見終わっても何だったんだろうって思ってて。
右から読んでの。
右から読んでアイドルっていう。
アイドル、そう。
ああいうね、ちょっとずれたとこ可愛いよね。
ああ、なるほど。
うん、
ああいうとこが好きなのね。
ね、一生懸命やってる。だけど、ちょっとずれちゃうみたいな。
ああ、なるほど。うんうん、で、ここで、ミューズが、全国のスクールアイドル、もうミューズはラブライブ優勝してるから、みんなの憧れなんだよね、もうこの時点で。うん、で、みんなに、発表がありますって言って、ここでミューズは、解散しますと。もうここでもう悩みはもうここで、なんていうの、物語的な葛藤はもうここで終了して、もうあとは楽しむだけみたいな感じのストーリーになっていくんだよね。で、自分はね、こう、演出的に一番良かったなって、この映画で。思ったのが、当日、みんなと待ち合わせして、さあ会場に行こうっていうくだりがあるんだけど、みんながこうじゃあ行きましょうって言って、
うん、
でほのかも行こうかなと思ったら空から花びらが落ちてくるよね、
うん、
でそっちに気を取られてたらみんなが行っちゃって、ちょっとほのかなんか考えてはーって笑顔になって、そっから秋葉パセラ前でアリスプロジェクト前やった仮面女子っていうのがこう活躍してるパセラ前をですね、ほのかが一人で踊りながら走っていく下りがあるんだけど、このパンフレットにも書いてあったけど、あんまりテレビシリーズだと時間をかけた演出みたいなのができなかったけど、映画ではできたみたいなこと書いてあって、多分ここのことを言ってんのかなと思って、すごい良かったね。こうためというか。で、そこでパセラ前を走って、行くと、ものすっごい量のスクールアイドルの方たちがいると。ここでサニーデイソングっていうのを歌うと。みんなで歌う曲っていうこと、
うん、
で。これすごかったね。物量的な感じが。
うん。
で、こっからね、この映画、やっぱこれも映画的な演出だなと思ったんだけど、からもう時間が飛ぶんだよね。
飛んだね。
うん。あそこうまかったね。うん、ほのかとエリの妹たち、すでに、その時間軸では、こう、もう上級生になってて、新入生たちの前でアイドル研究部で、かつてこの学校にはミューズっていうグループがいました。で、この学校が廃校になりそうなのを救って、で、こう、すごい活躍しましたっていう話をした後に、ミューズの最後のライブの映像が流れて、その曲は僕たちは一つの光が流れて、これすごかったよね。この映像は自分はこれ一番クオリティ高いと思ったんだけど、今までの全部の中で、テレビシリーズも含めたら。
高かった、高かった。
うん、CG の違和感がなかったのよ。この曲に関しては。
CG も良かったし、ベタだけど、全員の名前が入ってるので、
そう、
なんかこう、
そうだったん
でね、いいなって思
う。うん。歌詞の中に全員の、
そう。ただ、うん、みんな名前なのに、
う
ん、リンちゃんだけ星空ってなってて、
そこだったらちょっとかわいそうで。
なんか、リンだったら使えんだろうと思ったんだけど、そこだけちょっと引っかかったけど。
引っかかったね。うん。あと、その、さっき話に出たスタートダッシュっていう曲があるんですけど、まあ、3人で、ミューズが9人になる前3人で歌ってた曲なんですけど、その歌詞が、産毛の小鳥っていう歌詞が入ってるんだけど、はいはいはい、その映画の最後のみんなの名前が入ってる曲だと、
うん、
小鳥が大空に羽ばたくんですよ。
うん
うん。
うん。これリンクしてると。
そうそうそう。やっぱ思いました。
でもね、自分はね、後で、うん、後で知ったわ。
え、本当に見てて、見てる時に、それでもう私、すごい感動して、あ、
おー、それすごい。
そうだったのかと思って、うん、もう、号泣でした、ね、私はもう。
まあ、映画的だなって思ったのが、
うん、
1番で映像が終わって、あとはエンドロールなんでね。
うんうん、
もっと見せてくれって思ったんだけど、
僕は作画の労力がそこまでしかかけられなかったのかって思って
一番だけだからあのクオリティってこと、
うん、って思って
ああ
しまったが、
ああそっか、いやでも綺麗に終わったなって思ったよね、うん、もっと見たいっていう感じで終わらせたっていう感じで、うん、うまいなと思った
ね。スタッフロールが最後まで流れた後に、なんか、一瞬でもなんかあるのかなと思ったけど、やっぱり何もないままスッて終わったから。
うんうん、そうだね。うん。いや、いいんじゃないの？それはそれで。
だからそれは狙ったんだろうなっていう。
うん。その本当に終わりなんだよっていうことを分からせるために、うん、っていうところでしたね。じゃあみんな、皆さん、どうでした？劇場版は。
劇場版は、まあ、エンジェリック・エンジェルが良かったのと、
ええ、
エンジェリック・エンジェルの見どころは、イントロで、まず、エリちゃんがセンターだっていうのが、すごい自分は嬉しかったんですけど、見るまでは知らなかったんで。
ああ、なるほど。
ああ、来たーと思って。イントロですごいいい表情をするんですよ、また。これ公式の、ランティスっていうところが出してる動画が YouTube で見れるので、
はい。
ちょっと、後で、まあ、できればちょっと軽くさらっていただけるとすごい嬉しいんですけど、
うん。
すごいいい目をする。たまらないです。
もうちょっと潤んだ感じのってこと？
いや、なんかこう、流し目っていうか、ちょっと色っぽい感じなんです。
お
ー。はい、
うん。なるほど。
そこが個人的には見どころだなって思って。
うん、
うん。まあ、は
あ、そう。どうでしょうね。映画としては別に普通だったよね。普通だったけど、
うん、
普通じゃないことしてほしくないから、
ああ、そっか。
普通にやって、
ああ。
でね、ちゃんと終わったから偉いな。
うん、そこ、うん、そう、すっぱり終わったのはすごい良かったよね。う
ん、ちゃんと終わった。
う
ん、
おー、
うん。ちょっと後で話すのかもしれないけど、私、うん、なんかその、ほのかがストリートミュージシャンに会った時に、その、マイクを、預かってるんだよね。
うん。
で、再会した時に、そのストリートミュージシャンは別のマイクを持ってたから、
うん。
私は何かそのマイクを使った何かが起きるんじゃないかなって勝手に、なんか予想しながら見ちゃったんだけど、
うん、
結局出てこなかったから、うん、どうしちゃったんだろうマイクと思って、ちょっと気になりました。
あれ、ほのかにマイク持たせるなって思ったよね、最初。
うん。
危ないぞ。
なんかね、逆に騙されるのかなとかね。なんかあまりにも少ないヒントでさ、なんか迷子になったところから元のとこ戻したりとかしたから、うん、なんかこう、悪さをされるんじゃないかと思って、ちょっとヒヤヒヤして見てた。
ああ。
なんで、あんまりね、なんかこう、 その人目線で信頼をする方向でね、その時点で見てなかった。
うん、
怪しい人みたい
な、うん、疑いの目で見てた。
そっかそっか。あ、テレビシリーズ見てればね、そういうことは起きないっていう感じが。
お約束としては。
だからね、全部見終わったとこでね、自分の心の汚さを反省した。
汚い。
大人だからね、うん、思っちゃうね、いろいろ。
悪い人出てこないからね、このアニメ。
だから、信号のとこで立って走っていくとこでも、まさか車来ねえだろうなとか、そういう本
が心配だった。ちょっと気になってる、俺も。
事故的なね。
うん、悪い人と男は出てこないからね、このアニメは。
うん、
ね、あの、ね、ほのかのお父さんをさ、
うん、
楽しいと思って見てる人もいるけどさ、うん、僕はいらないなと思ってた。
あ、そう。
何も面白くない。
ああ、そっかそっか。
と思って見てましたが、
はい。あ、じゃあ、ストリートミュージシャンは誰なのかっていう話にしましょうか。
うん。
うん。
まあ、そんなに難しい話じゃないか。どう思いますか。
誰でもいいんじゃない。
あれはほのかの成長した姿なんじゃないですか。
そんなにあからさまじゃなくてもいいんじゃないのって。
うん、
まあでもそうなんじゃない。
まあそうなんでしょうね。
で、要するに一人になった時より答えが簡単だったっていうのは、要するに好きなことをするっていうこと、うん、
結構それぞれの好きなことで、
そうそうそうそうそう、それぞれの好きなことがゴールだっけ、
うん
うん、あそこに繋がっていくのかなっていう、うん、かなって思ったんだよね、うん、これもまあ映画的な感じでこうちょっと論争を呼ぶギミックみたいなのを仕込んでるのかなって思ったんだけど、
そうでも、なんだろうね、その、ストリートで歌ってた時に拍手してる人はいるけどさ、それ以外で、なんかね、迷子だったの届けるって言った時にも一人だったじゃないみたいな感じで、誰もその姿を見てないからね。
うん。あのさ、ニューヨークでは客がいたじゃん。うん、
日本でいなかったね。
そうそう。あれも、俺は思ったのは、ニューヨークっていうのは、なんていうの、夢の世界。
うん。うん、
で、秋葉っていうのは現実だから、うん、現実の秋葉の時は客はいなかった。という感じなのかなって思ったんだけど。
いや、なんか普通に、ニューヨークだと、ニューヨークに住んでる人で、
うん、
向こうだったら、なんかまあ若干、知名度までいかないけど、いつもここでライブやってる人みたいな感じで、
うん、
ニューヨークの人は知ってるけど、フラッと秋葉に来たから誰も知らないのかなと思って。で、まあ、映画を見た後、まあ、ちょっとネットとかで感想とかを見たら、やっぱり、その、ストリートミュージシャンは、未来の、ほのかなんじゃないかみたいな意見が大多数だったんですけど、うん、私は見てるときに、なんか、亡くなったお姉ちゃんとか、そういう位置づけなのかな、こう、ちょっと幽霊的な位置づけなのかなって勝手に私は思ってて、なんかみんながあのミュージシャンがほのかに似てるねみたいなことを、な意見が多いみたいなんですけど、なんか私はあんまり似てる感じは自分は受けなかったです。
うん。
うん、なんかこう、お姉ちゃん的な、
うん、
感じなのかなって。
まあ、設定はきっと緩くていいんだよね、きっとね。
まあ、まあ、答えはもし、まあ出ないけど、こうやって俺らが話してるっていうのが、
うん、
まあ、作ってる、うん、作ってる方の狙いっていうところではあるし。うんうんうん、
まあでも、どっちにしても別に、どっちでもよくて、
うんうんうん、
でも、その、ほのかにとってね、
うん、
その存在がちょっと自分の未来を見るような風に見えたっていう、うん、演出は間違いない。
ああ、そうだね。まあ、ね、まあ、実在する人間かもしれない。
しないし、まあ、どう、うん、どうでもよくて、ってことだよね。
アメリカで見たのは実在する人間で、秋葉で見たのが幻かもしれないし。
うん。
うん。
ね、その次の未来があるよという話ですよね。うん、時間が変わった後、
うん、
ステージが変わった後の未来があるよっていう話で、
うん、まあ、そうだね。
3年間で終わるっていうのもそうだし。
うん。
最初のシーンもさ、
子供
流れてる曲ってあれでしょ？
え？
サニーデイソングでしょ？違う？
え？そこまで覚えてない。
子供の頃ってこと？
違うかな？まあ、とにかく最初の頃も、うんうん、あれも。
あ、サニーデイソングです。サニーデイソングです。
ですよね、はい。
そうです。
子供の頃に止めたのも、
うん、
あの高校生になってスクールアイドルになった時の、
うん、
子供の頃から見た未来の歌で引っ張られて止めた。
うんうん、あ、そういうことなの？
わかんない。
ああ、そっかそっかそっか。
そうそう。子供の頃も未来からの声で止
めた。うん、ああ、そっかそっか。
高校生になってからも未来からの声で止めた。
うん、あ、なるほどね。うん、あ、それ考えるとね、なるほど。
飛ぶシーンは、なんか劇場版だけじゃなくて、アニメでもちょいちょい出てくるんだよね。
うん、
アニメのオープニングとかでも、こう、なんか。
あ、1話目のね。
飛ぶって、うん、そうそうそう。
1話目のいっちゃんはじめ、ちょっと違和感があったんだけど、あの、すごい画面に向かってダッシュしてきて、ぴょーんって飛んで。
そうそうそうそう、それそれそれ。
これが、私、 っていう風に自己紹介
し私、高坂ほのかみたいな、ね。
そうそうそうそう。
うん、そうそう。まあ、劇場版のオープニングみたいな感じで、アニメも始まる。
うん、
で、なんか見てると、なんかこう、ちょいちょいターニングポイント的なところで、走ってジャンプ、ほのかがジャンプするっていうシーンが出てくるんで、多分、なんかそれは、そういう意味で、作ってるのかなっていうのはちょっと感じました。
ね、まあ、飛ぶ飛ぶね、小鳥やら翼やら、飛ぶ飛ぶって話だからね。
ああ、
そうそうそうそうそうそうそう。そう
つながりが
ある。なるほど。
一貫性としては、
あると
綺麗かな。
っていう。
飛べるよみたいな。
じゃあ飛ぶっていうことがなんかこうキーワードに、そう前編なってたと。
じゃないかなみたいな。
ちゃんと、はい、未来へ行けよという、
うん、っていうところでした。はい、ミラさん、どうでしょうか、
好きな曲とか。
あ、そうだ、好きな曲だ、
まだ出てないですね、一人一人、じゃあ語っていただいてよろしいですか。
さっき言ったスノーハレーション、スノーハレーションは単純にね、メロディーの良さ、とまあ、あんまりね、エピソード的にはそんなでもないんだよね。まあ、さっき言ったさ。
さっきお前なんかエピソードみたいに喋ってたじゃん。
ああ、そっかそっか。あ、なんだろうな、のぞみのエピソードは好きなんだけど、みんなで曲、みんなで歌詞を言ってくっていうので作った曲なんだけど、なんかね、まあ、エピソード的なことよりかは、あれは曲がいいっていう。あとPV。PV 使ってさ、何あれ、東京駅のあそこでやるやつ。
ルミナリオじゃなくて、
そんな感じ。
そんな感じの。
あれの前で歌うんだよね。
まあ、有名なイルミネーションスポットで。
うん。
言い直してくれ
る。映像もいいしね。あ、でさ、すごい気になってたのが、ガヤがいないっていう。
あのミュージックビデオの中に？
そうそうそう。劇場版のさ、みんなで歌うくだりもそうだったけどさ、あんだけのイベントをやってるのに、客ってさ、団地の上からわーわーみたいに言ってる人たちはいたんだけど、こう地上から応援してる人たちっていない。
巧妙に託されたわ。
うん。でもさ、あれってさ、なんでだろうって思ってさ。
オタクの姿が巧妙に隠されてる
そうそうそう。そういうことなのかな、う
ん、あと単純に、なんだろう、配置に困るとかじゃない。
あれだよ。
うん、
アイカツでも、ライブシーンの人は、黒い影だよ。なんか透けてる黒い影だと、手を振ってる。
うん、ああ、かき割り的な感じでいるっていう。
そうそう。
うん、じゃあ、これは、こういう、なんていうか、文法にのっとっていないっていう。
まあ、ファンタジーとして。
うん、ファンタジー感を強める。ま
あだって、男がただでさえ出てこない世界だったらさ、ノイズでしょ多分。出てきても。
そうか、ただ単に。じゃあもうそこはバッサリ、あえて切り捨てるっていう感じなのかな。
楽器誰が弾いてるのかを問わないっていう文法が。
あ、
美しいよね。
そうか、そうか。楽器問題ね。
そこはいいなと思って。
マイクもないしね。考えてみて。あ、そうか、そうか。
じゃあ。マキちゃんどこまで作ってるの？アレンジまでやってるの？
アレンジまでやってたらすごい。
あ、そっか。っていうとこを問わない。問わない。
演奏誰がやってんだろうね。
なんでそこ飛ぶの？そこ問わない
もう全部打ち込んでる。
全部、マキちゃんがそう、打ち込んでる。
ギターソロ誰が弾いてるの？
あ、そっか。
気になると止まらないわ、これ。そうだよね。言われて、気づかなかった。
気づかなかったの？
でも、マキちゃんが全部打ち込んでると思って見てました。
多分、マキはキューベースでやってると思う。
ああ、プロツールじゃないんだ。
プロツールじゃないと思う。
僕はそこは問わないっていう文法のもとで。
じゃあ、この、なんかメタ的な話じゃなくて、好きな曲の話にしようか。また逆向きに行きましょうか。逆巻きに行きましょうか。じゃあ、結構さんは劇場版以外で。
劇場版以外で。
はい。
なんだっけ、さっきまで覚えてたの忘れちゃったんですけど、スノーハレーション、もう好きなんですけど、ハロウィンみたいな格好で、ミューズのみんなが、ミューズのカラーについて考えて、いろんな格好をするんですよね。いろんな部活の格好をしてみたりとか、
キスの格好をしたり。
そうそう。
でも結局。
ダンシングスターズオンミー。
ダ
ンシングスターズオンミーっていう曲があって、それは結構好きです。
ポ
ップな感じで。
五穀つぶしさんはあれだよね。スクフェス的に考えちゃうよね。
はい。
男子草ゾンビとかね。
うん。そうですね。
ここで、こういう配列で、こう、叩くみたいな感じに思っちゃう。
そうです。
じゃあ、 ね、微熱からミステリーっていう。
これは、あれもしかしてです、ね。
あ、これあの、はい、ユニットの曲で、うん、あの、リリー・ホワイトっていうあの、のぞみと、海と、リンの3人の、ユニットの曲なんだけど、
うん、
一言で言うと、すごい昭和臭が漂う、昭和の歌謡曲みたいな曲調の曲で、全体的にリリー・ホワイトそういう感じのテイストの曲が多いんだけど、その中でもちょっと好きな曲で、まあ、あの、スクフェスの中でもちょっと譜面としてはちょっと特徴的な場所があるような。他にも好きな曲はあるけど、まあ、これ、じゃあこれかなって。なんかこう、アイドルって、やっぱりこの、自分がハマった時期によって、アイドルといえばっていうイメージ、いろいろと違うと思うんだけど、
うん、
その、最近のアイドルだったその AKB を、
うん、あれあれ、ごくつぶしが消えた。
これその昭和寄りの方
が。あ、戻ってきた。
なので、
うん、
なんかこういうの聞くと、ほっとする。安心する。
あ、
さっきの、ゲッコさんの、なんか、ポップな感じのっていうのとは真逆の位置なんだけど、これはこれでありなのかなって。
うん
ああ、なるほど。なんか、演じにくいんじゃにそれ私は感じた。昭和を。
うん、
ああ。ちょっとあれだよね。シーナリンゴとかがやる昭和っていう感じがしたね。
うん、リリー・ホワイトあれだよね。もっとベタだよね。
あの、そう。
ね、ネタとしての。
ね、本当にね、ネタかって思うぐらい昭和。
ネタ、ネタ、ネタ聞きます。じゃあちょっと。
あの、エゴラッピンまではいかないけど、ちょっとやっぱり、なんか、これ、昭和です、どうぞっていう感じの昭和。
わかりやすい昭和。
うん。
うーん。
例えば、ここで、このリズムだったら、ここで溜めるんだろうなっていうところでちゃんと溜めるし。
ああ。安心感がある感じ。安心して聞ける。まあ、プレイもできる。
なんか、ベンチャーズみたいな、テケテケテケテケテケみたいな。
そんな曲なの？
そんな曲なの？これね、やっぱりあれだよね、スクフェスやってる人と、
ああ、そうだね。
なんか、いろいろさ、CD とか持ってる人とかでさ、
うん、
あの、ファン層でもさ、知識がいびつなのが面白いよね。
だって、なんか、
リリー・ホワイトってね、アニメの軸だと出てこない
ん、うん、なんか、もう発表された楽曲は100曲以上あるらしい。
そうそうそう。
うん、
だからね、だからそこは、そこもいいよね。楽器弾いてないファンタジーと一緒で、
うん、
そう。
100曲、あの、マキちゃん3日に1曲
作って。で、
だいたい300日。
天才で
活動歴が300日ぐらいだとして。
すごすぎるわ。
なんか面白いのがね、
うん、
あの、アイカツの最近の映画もね、
うん、
ストリートミュージシャンと出会うの。
出会う
の？マジか。それはその人に曲を作ってもらうんだけど。
おお。ちょっと、じゃあ、このジャンルはストリートミュージシャンが結構出てくると
。ね。もうそれもなんかね。
なんか、ストーリー的に親和性があるのかね。
なん
か安いとか。
突然出てきてもおかしくないとか。
まあ、それはあるかもね。なんか。
シンガーソングライターの。
うん、あと、なんか、憧れ的な、お姉さん的な感じで出しやすいとか。
そうそうそう、僕はそこで思ったのはね、なんか、そのアイドルの末期のさ、
うん、
アーティスト化問題をすごい考えて
る。ああ、要するにアイドルとしてスタートしたけど、
そう、
ちょっと年をこう経て、
なんかアーティストづいたことをしたくなってしまう。
ああ。
問題を一人考えながら
一人考えるんだ。
あの
あれだよ、
なんだっけ、ビジュアル系バンドバラード歌い出す問題とかいろいろあるけど、
あのね、あの草原の人を歌い出した松浦綾のことを考えながら、
ああ、草原の人、
美空ひばりが残した、
ああ
、詩に曲をつけます。
ああ、
その後にヒアシンスっていうね、
う
曲を歌ってね、
う、
知らないでしょ。そう、ソロアイドルは大体アーティスト路線を歩もうとして、
じゃあ、ちょっと
意識が離れていく。
そうか、ストリートミュージシャン系のキャラが出てくると、
ちょっと。卒業なんだな。
ああ。
一つ余談でしたけど。
ああ、なるほど。まあ自分は、さっきもうさんざん言ってるから、スノーハレーション。
2番目の曲とかはなんかない？
2 番目、やっぱスタートダッシュかな。スタートダッシュか、
僕らは今の中で、
ね、うん、僕らは今の中でか。
僕らの中で。
僕らは今の中でが一番いいよね。
うん、やっぱりさ、やっぱりさ、オープニングの曲っていいよね。
オープニングよりエンディングの方がちょっとでも染みるのない。
あ、そう、そういう派。
うん、それ派。
でね、オープニング見ると寂しくなっちゃってダメなんで。あ、エンディング見ると。あの、ドラゴンボールとかさ。あの、なんだっけ、あの曲。ロマンチック。
ロマンチック。
ロマンチックあげるよ。
あの曲、
すっごい寂しくなるね、あれ見ると。
なんか雨降ってるしね。
うん。今週もストーリー進まず終わっちゃったみたいな。
どれだけ一週間さ、ドラゴンボール楽しみにしてたの？
わからん。いや、楽しみにしてたよ。してなかったの？いや、すごい楽しみにしてました、当時は。話飛んじゃったね。でも、スノーハレーションはいい曲だよね。
やっぱりさ、
力入ってる。
うん。あの、アニメのさ、王道的な感じでさ、うん、最終話の一番盛り上がるところでオープニングが流れるっていうさ、のってさ、一番燃えるんでね。
盛り上がるね。
あれだ、このね、なんだよね、この作詞の人だよね、作詞の人。
あ、作詞の人ね。はい。
あ、畑明さんだっけ？
そうそう、畑明。曲はいろんな人が作ってるんだよね。うん、あの、作曲は。
そうそう。だから作、やっぱ作詞、貫いてるのは作詞であって。
うん。
この人はすごい。
だから物語、
すごい。
そう。あ、あ、そっか。
だから物語を紡ぐ人はいるけど、あの、うん、歌だけ見ても一人の人がやってるから、ちゃんとこう、ね、そのさっきさ、歌詞のリンクとかもあったけどさ、
うん、
そういうのちゃんと世界観作ってるなっていう気はする。
うん。
なんか、ね、一貫性が保たれるのは作詞のおかげだな。
ああ、なるほどね。うん。それはあるかもしれない。
明らかにね、同じ人が書いてるなっていうのが、一連の作品で思うのでね。
うん。
そうだね。あ、うちゃん、海ちゃんだね。
海ちゃんだね。海ちゃんが、ね、歌詞作ってるから。あ、
でさ、映画の中で語らなきゃいけなかったね。海ちゃんが書いてる。
海ちゃん
一貫性があるから、
うん、みんなさ、何、こう、特にさ、一期のさ、最初の方はさ、メンバー集めのくだり。みんなさ、役割分担がちゃんとはっきりしてる。そうでもない、
ない、ない。衣装担当とか、食担当とかそういうことじゃない。
選手を仲間にして、僧侶を仲間にして、魔法使いを仲間にしてみた
いな。いやいやいや、だからさ、小鳥は衣装でしょ、
うん、
で、海は作詞でしょ、
うん、
で、巻は作曲でしょ、
うん、
そこからあぶれた人たちが顔を属性がない人がいる。
属性がない人たちが、そこからまあ増えちゃう。その
関係。生徒会長でしょ
生徒会長。副
会長でしょ
副会長。
でもそれ別にミューズとしての活動にはあんま関係ない、ね。
なんか引き換え権みたいな役割の人とかいるんじゃない？
だから、なんだろうな。9人ってちょっと普通に考えたら多いんだよ。
うん、多いね、うん。
だけど、そのマイナス面としては役割分担がこう余るっていう分があって。う
ん
う
ん、いや、
ね、
うん。まあ、オチとして言うとね。
うん。
役割分担が余った。
うん。
米を食べさせよう。
あ、そう。にゃーって言わせよう。
ああ、そっかそっか。なるほど。
関西弁にしようとか。
うん、でも、まあ、いい点としては、333だから、縦割りもできるし、横割りもできると。
キャラが、それぞれみんな一応立ってるから、うん、話も広がるよね。
うん。
うん。
うん、っていうところ、まあ、こんなもんで語り尽くしたでしょうか、ラブライブ。
なんかもっと、うん、そのみんなで歌う歌あるじゃないですか、うん、劇場版で。
はい。
サニーデイソング。
もっと、なんかアライズの人にも歌ってほしかったです。
うん、あ、たくさん全国から集めて、バックダンスをさせたもんだね。
そうそうそう。ああ。
させて、みんなでなんか、アライズの翼ちゃんが、
ね、
そう、参加するんだったら条件があって、それにはみんなで歌う歌を作ってって言ってそうなったのに、うん、まぁ、あ、ちょっといろいろ事情がある終わりなんでしょうけど、
うん、
結局ミューズしか歌ってないんだよね、あれ。
ああ。
そう。
まあ AKB も全員が歌ってないっていうらしいからね。
まあ、まあ、
でも歌わないじゃなくて、立ち位置の問題でね。
ああ、
そうそうそう。なんか、ほぼ後ろ姿みたいな。
うん。
文法的に。だね、そのファンタジーとして感化していいってところといけないところの難しいよね。
あ、そこはね、
ギター弾いてないのは感化できる。
うん、
全くもって。
そう、ね、あんな一緒に準備してたのにさ。
あとさ、当日さ、ほのか家出てみんなで合流して、
うん、
ニコちゃんは先にいるって待ってるじゃない。
そう。
で、そいつらが行ったらもう全員さ、みんな着替えて待ってたじゃん。
いや、わかる。思った。
そこはファンタジーとして感化
できる。そこは俺、単純に感動しちゃったんだけど。
どんだけ重役出勤なんだよ、こいつら。
ね
同じ立場じゃねえのって思って
た。ああ、そっか、うん。みんなあれだね、シビアだね。
それか、すごい遅く来たか。本当になんかニコが言うと遅いわよって言うけど、
うん、
ニコの言う通りみんなが本当に遅かったのか。
ああ、そっ
か。でもね、翼さんがもう着替えてることを思うと、よほど遅かったんだ
な、うん。そうだね。そこら辺はどうなんだろうね。
ファンタジーとして感化できる、うん、どこまでできてどこまでできないかっていう。
そうだね。
の、スレスレを狙っていく。
うん。
でさ、スレスレの球を投げ続ける、
うん。
アニメだったよね、
うん。ラブライブはテレビシリーズもそうだったけど、あの9人以外のことは描かないんだよね。
まあそれはある、ね。
あの9人の誰かしら、誰もいないシーンはないし、終盤のさ、2期の最後の方のさ、ラブライブ決勝とか、あれってもう実質優勝しようがしまいがどうでもよくて、あの要はみんなが3年生卒業しちゃう、どうしようっていうところが肝で、結局この9人以外のところで起こることに関してはあんまりっていうか全く描かないんでね。
まあね、卒業式、私物化問題とかあったもんね。
あ、そう。
僕はどっちかというと、感化できずに冷めちゃったと思うけ
ど。なんで出てくるエピソードが最後に何々問題ってつくやつばっか
り。なんだろう、もう、だんだんこう、ひねくれた感じのね、あの、読み解き方。まあ確かにね、あの、ほのかってさ、突っ走る反面、リアルに考えちゃうと、けって思ってるやつがクラスに、端っこの方にいて、あの、筋肉症状態とか聞いてるっていう子が、あの、いるんだよね、実際は。は
い、筋肉症状態いいと思います。
うん、でも、うんうん、あの世界ではそういう子はいないっていうことになってて、
うん
ね、でも自分もちょっと、あのほのかならいいかなって思っちゃう部分があるんだけど、そこら辺言い出すと止まらないね。
だから、やっぱり9人より広げて、被害を出すと、感化できなくなるんで、やっぱり。
うん、そうそうそう。9人の中で、だったら、なんかこう、お互いね。
そう、9人の中だったら、ファンタジーとして感化して、感化できるところは、
うん、
そんな衣装をたくさん、一ファンで作れないだろうとかいうのは、全然見過ごせる。
うん、
ギター誰が弾いてんのとかでも見過ごせる、
うん。
だからやっぱり9人の中で完結してるファンタジーは、もうどんどんどんどんファンは 見過ごせるんだけど、
うん、
そうだね。さっきの、翼さんバックダンサー、問題とか、
うん、
卒業式私物化問題とかみたいな感じで、
うん、
9人の外に枠が広がると、
うん、
多分親ってなる。
ああ、そうか、なるほどね。
いる。
うん。
あの、空港大渋滞問題とかね。
そうそう。あ、それが、
放射状に列ができる問題とか。ああ、そっかそっか。
ああ、そうなんだ。あんまりなんか。
あ、重要なこと言い、ああ、そっか、うん、言い忘れてたわ。
うん、
あの、マネージ、肖像権、ミューズの肖像権どうなってんだろうって思って、ね、
そう、なんでね、外さず、外さず
あそこに来たんだろうって。許可がね、あの、
あれ、要はさ、あれでしょ、小鳥のお母さん理事長が肖像権持ってるでしょ。
そうな
の、そうなの、
だから、
チャリンチャリンがそっちに入るって
こと。そうそう。だから、あの、最初続けてほしいって言ったし。
でも、そういう契約結んだ業者あったの、テレビ。
いや、あの、テレビの時は分かんなかったんだけど、映画見て、あ、これで学園は存続してるんだなって思った。
あ、まあ、でも、手紙が、冒頭の手紙が学校宛に来てたわけだから、そうなの。
うん。だから多分、あの、アイドルショップで売れた分とか、あの、そこら辺でポスター貼られたりしてた、あの、あそこら辺の、印税というか、著作権権料っていうのは、おとどきが、雑貨学園に入ってるわけよ。
わ、取り分とかさ、なんかメンバー内格差とか考えるとちょっと暗くなるね。
うん、取り分ないでしょ。ミューズジーは一銭もあれで金稼いでるようには見えない。で、なんでアメリカにあんなひょいっと行けたのかなって思うと、やっぱりそこら辺はこううまくあの理事長がやりくりして、渡航費とかを、うん、
エコノミーで。
エコノミーで。あ、そっかって思って、なんかすごい納得したんで。
面白いところにこだわったね。
だ、うん、からあれだね、あの、大人が見るラブライブっていう話になっちゃったね、どうぞ。
大人かどうかよりも心が綺麗かじゃないかな。
え、でもすごいみんな、そういうことを考えて見てるんだなっていうのは私は逆に意外だった。
じゃあもっと、月子ちゃんは素直に。
うん。
でも気になった。
なんか自分素直だったんだなって思った。え、別に肖像権とか何も気にしない。買ったし。
そうか。
だから本当なんかみんなで歌ってほしいとか、マイクはどうしちゃったんだろうぐらいかな、ほん
マイクはだからね、投げっぱなしの、
うん、
伏線風別に投げっぱなししたわけじゃなくて、投げっぱなしの伏線風っていう演出。
ああ、めくらましだよね。
未来です。
だから未来であのマイクで、ほのかを歌うんだろう
な。だなーっていう。
うん。
うん。
はい、うん、まあ、納得の、
うん、
あれはあれでいいのかな。うんでもこの映画がもっと良くなってるためには、
うん、
あと歌を5曲ぐらい増やすべきだったなと思った。
あ、そう。
少なかったと思って。
え、少なかった。
もっと入れよう、
うん。もっとあったらよかったねって確かに。それを思った。うん、まあでも大変だからね。マキちゃんが大変だからね。
マキちゃんが大変。
小鳥ちゃんも大変だ。
マキちゃんが大変だ。
そうだね。海ちゃんが大変だ。
海ちゃん大変
だ。あれ、振り付け担当って誰なんだろうね。あれはエリか。
え、みんなでやってるんじゃない？
やってんじゃない
？屋上で。
ああ。
エリちゃんは、多分、そう、なんか、
クオリティを、
トレン的な、うん。
ああ、そっかそっか。
そこはでもなんか動きに特徴のあるリンちゃんでいいんじゃないの？なんか。
リンちゃんは、まあ、どうなんだろうね。アスリート体質で、一番多分ダンスさせたら上手いんだろうけど、振り付けを考えてるかどうかっていうのあるよね。
うん、みんなでやってるの、ミューズは。
あ、まあ、ニコとかなんかうるさそうだもんね。
うん。
笑顔とかね。うん、もっとそこで笑って。
あ、かっこいい。リンじゃないわ。そういえば、リンがリーダーになるっていう回があって、
うん、
みんなからダメ出し。
リーダーなのあれ。センターでしょ、
あ、センターか。
いや、あの、リーダー。
修学旅行に行ってる時でしょ。そうそうそう
そう。2年生が修学旅行に行ってて、うん、1年と3年でどうにかしなきゃいけないっていうくだりで、
うん、
リンがとりあえずリーダー、っていうことになって、
リーダーか、リーダー、
うん、みんなにここどうするのって言われて、みんな決められないっていうくだりがあったから、多分、うん、リンはこう振り付けとかはしてないんだな。
やっぱりあの余り物枠でキャラがついた感じ。
うん。
あそこはね、そう、うん、まさにね、キャラ何をキャラにしたらいいの、
うん、
リンちゃん自意識が多少語られるところで、うん、いい回だったよね。
うん、いい回だったね。うん、
スカート履いて演出はなんかめちゃくちゃだなと思ったけど、何よくわからんな。
ああ、あのトラウマは。
そう。
まあ、ちょっと浅いトラウマな感じですね、確かに。
ニャーと
つける。いや、でも男性はないよ。男性はわからないかもしれないけど。
うん。
うん。
あ、女性は
共感する。結構あると思う。うん。
お
ー。うん。私は本当にあの回を見て、リンちゃんが好きになったと思う。うん。うん、好きになったし。自分もあんまり、最近は、まあ履くんですけど、あんまりスカートを履くタイプじゃなかったので、
うん、
私はすごい共感できました、あの回を。
これは何歳の誰が見るべきアニメなんだろうね。
だから、5歳から40歳ぐらいまでは全然いけるんですよ。
あ、なんかうちの娘は、うん、今小学1年生ですけど、
うん、
マキちゃんとエリちゃんが可愛い。
あ、やっぱ大人っぽい。
大人っぽいのに憧れる時期なのかね。
うん、
マキちゃんのモノマネばっかり。
え、どういう感じ？
意味わかんないとか。
王海よっちって言ってた子。
それはね、下の子はね。
さらに下の子。
王海よっちって。
妖怪ウォッチを言えなかった。
あ、そうそうそう。今先は言えますけど。
うん。
そう、まっちゃんが好き。
うん。じゃあ、こんなもんでしょうか。
こんなもんでしょ
う。なんか、あんまり喋ってると、この、ラブライブの、こう、悪い面が浮かび上がってきそうな気がしてきた。と、
うん、
いうことで、劇場版。語ってみました。
僕はなかなか衝撃だった、うん、さっき誘われた時に、
うん、
このね、近しいメンバーで、ね、
うん、
3人もう見てるって、
うん。
いや、あの、俺今日のね、夕方の16時からのやつ見てきたの。
あ、そう
なの、超駆け込みで見てきた。
僕も昨日見たんだけど。
じゃあ、まあ、ラブライブは、ラブライブサンシャインっていうところでまた続いていくと。
お商売的にはね。
うん。
お商売的には、次の玉は。
だけど、まあ、ミューズの物語はここで終わりと。いうところで。
ね、
はい。
綺麗に終わった
よ、ね。はい。まあ、なかなか、面白かったんじゃないでしょうか。こんだけね、語る、ね、ポイントがあったと。あの、自分は知らないところで。
ああ。
ニコ巻き、
つ
ば巻きとか。
2個。
2個とか。っていうところで、じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。